愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。今ご一緒に歌いました賛美歌第2編の230番、我が主を十字架の、これを水曜日の集会であらかじめ参加出席者とご一緒に歌いましたら、初めて歌ったという方ばかりでした。あるいは今日お歌いになられた皆さんも今日初めて歌ったという、そういう賛美歌であったかもしれませんが、これはアメリカのメソジスト系の教会などではとても人気のある有名な賛美歌の一つのようです。メソジスト教会の始まりはチャールズ・ウェスレイ、ジョン・ウェスレイ、チャールズ・ウェスレイ兄弟によって始められましたが、この二人の兄弟はとても仲のいい兄弟だったようで、ジョン・ウェスレイ、チャールズ・ウェスレイ同じような信仰の歩みをし、一つの新しい教会の運動へと赴いていった。その若い時にジョン・ウェスレイに続いて改心の経験をしたチャールズ・ウェスレイが、その改心の熱意冷めやらぬ時期、おそらくまだ30歳前後の頃に作ったのがこの賛美歌だそうです。その若々しい歌詞、賛美歌の歌詞に、次の世紀のメソジスト教会を代表する、作曲家が曲をつけて、瞬く間にアメリカ中のメソジスト教会、そしてその系統の教会では、とても人気のある、この愛される賛美歌になったということです。今日のヨハネの手紙第1の3章の御言葉がこの賛美歌にちなんでのものであるということで、このような機会でなければなかなか選べないかなということもあり、少し皆さんに、チャレンジをしていただいたところもありましたが、自分では歌えないとしても、このような賛美歌、若々しい賛美歌、私たちがまた新しく覚えるということも、喜びではないかと思うのです。11月になり、10月の週末ごとの雨が、すっかり嘘のように今日は秋晴れとなりました。少し風がある、おいでになられた皆さんそうおっしゃいましたけれども、しかしこの秋の空、私たちのこの季節を喜ぶ思いがここには現れているのではないかとも思います。教会の営みの中でこの11月、去年に引き続いてオープンチャーチという試みを第3週に予定しておりますけれども、もちろんその日だけがオープンチャーチだということではありません。オープンチャーチ、開かれた教会、私たちの心も思いもまた扉も開いて、教会がこの世へ多くの人に対して開かれている。それはオープンチャーチその日だけのことではなく、毎週毎週のこと、あるいは毎日のことであろうかと思います。教会は一年中どの日曜日も、信者の皆さんだけでなく、初めての方でもどなたでも、多くの方がおいでくださることを願っておるところでございます。それどころか日曜日以外の平日でもいつでも、できるだけ多くの方に教会においでいただきたい、そのようにさえ思っています。可能ならば1年365日、24時間ずっと入り口の扉が開け放たれていて、絶えず誰かが出入りし、ここで祈りの営みが続けられるような教会、なかなか現実には難しいことでありますけれども、しかし実際のところ多くのカトリック教会ではそのように1年365日24時間聖堂の扉が開放されているそうです。さまざまな事情で私たちは今すぐにはそのようにできないとしても、それでもできるだけいつ誰が来られてもお入りいただけるようにと私ども心がけておるつもりではあるのです。もちろん教会堂の入り口の扉がいつも開けられているからといって、すぐに多くの方が気楽に気軽に出入りするようになるというわけではないでしょう。教会堂の中で何が行われているのか、どんな人が集まっているのか、 中に入ると何をさせられるのか、そのようなことが分からずには、ご自身だけで入ってこられる方はあまりいらっしゃらないと思います。であるからこそ、教会の中がどのようなところなのか、何がされているのか、どのような人が集まっているのか、外の人にも見ていただけるように、さまざまな方法を使って頭をひねり工夫もしているわけです。なぜ教会はそれほどまでにして多くの方においでいただけるようにするのでしょうか。それは何といっても、私たちが主と信頼するイエス・キリストがいつでも誰のことでも分け隔てなくご自分のもとにお招きになられていたからであります。福音書を読み進めてまいりますと、主イエス様の食卓、主イエス様のお食事をなさる食卓には、実にさまざまな人がいつも代わる代わる共に座っていたということがわかります。私たちもその主イエス様に習って、教会に誰でも分け隔てなくお招きしたい、そう願っておるわけです。しかもそればかりではありません。主イエス様は子供や小さなもの、あるいは弱い存在、そういった人たちを受け入れることは、私イエス・キリストを受け入れることだ、そうおっしゃられました。そしてさらに、私をお使わしになった方を受け入れることにもなる、私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れることでもあるんだ、そのように主イエス様はおっしゃられたのです。教会がどなたでも一人でも多くの方をお迎えしたいというのは、私たちが主イエス様をお迎えし、主イエス様の御父である神様を私たちのうちにお迎えしたい、そう願っていることの現れに他ならない。ですから私たちは多くの方をお迎えしたいと言いますけれども、ただその人たちをこの教会堂にお迎えしたいというだけのことではありません。私たちの中に、私たち一人一人の心の中にさえお迎えしたいのです。心からお迎えして、私たちの心の中をさえその方たちにご覧いただきたい。けれどもそのように私が申しますと、心配になられる方もあるかもしれません。いえ、私自身がどこかで不安になるのです。なんとなれば私たち自身がそのような心の準備が十分にできているのか、そのような心配がある。主イエス様は今日の福音書の中でこういうことをおっしゃる。私たちの心の中にあるものがいかに汚れたものであるのか、主イエス様はそのことをこれでもかこれでもかというほどの悪徳を列挙して私たちにお示しになられています。事実私たちはそういうものなのでしょう。人前では取り繕っているかもしれませんけれども、私たちは決して人には見せない心の中に汚れた部分を持っているものです。そしてそれが時に吹き出てきて、私たちは自分はキリスト信者であるということを表明している時でさえ、主イエス様の教えをないがしろにしてしまったり、あるいは兄弟を愛さない、隣人を愛さないという、そういう現実の中に落ち込んでしまって、心の中に葛藤を抱え込む、その現実に苦しむということをしばしば経験するのであります。今日の第2番目に朗読された使徒書のヨハネの手紙第1 この手紙は主様の教えくださった教え、互いに愛し合うこと、ここにいつも立ち返るように、このことを集中的に繰り返して教えています。しかもこの手紙の著者ヨハネは、それを単なる私たちの心がけとして、できたらそうしようねとそう進めるのではなくて、言葉や口先だけではなくて、行いをもって誠実に愛し合おう、そのようにさえ言うのです。この後の部分をずっと読み進んでいけば、同じようなことが繰り返し言われてますけども、ヨハネに言わせるならば、神を愛していると言いながら兄弟を憎む者がいれば、それは偽り者だ。もちろんそこまでヨハネが言うのは、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったから、神様の愛がまず根底にあるからだという、そういう確信がヨハネにはあるからです。ヨハネは神様の愛、神の愛、それを確信して、深く信じて、自分を愛してくださる神を自分の心の深いところまでしっかりとお迎えしていたのでありましょう。そういうヨハネにしてみたら、主様のことを知っていて、神様の愛のことも知るようにされているのに、なおその愛の神を自分の心の中奥深くにまで迎え入れることができない人たち、それゆえに互いに愛し合うことについても十分に実践しきれないでいる人たちのことが、ヨハネにはもどかしかったのかもしれません。もどかしい思いがこのような厳しい戒めの言葉になっていたのかもしれません。そういう意味では私たちも、今この教会に、この場所に、私の代わりにヨハネ先生にお立ちいただいたならば、どれだけ厳しく戒められなければならないかと思うのです。カインのようになってはなりません。そうヨハネは告げました。そのように言われているのは、他ならない私たちであります。カイン、今日の旧約聖書の3日創世記4章は、カインとアベルの物語、その前半が朗読箇所でした。カインとアベル、最初の人アダムとその妻エヴァとの間に生まれた兄弟、その兄弟同士であるカイン、アベル、兄であるカインは弟アベルを殺してしまった、そのような物語です。しかしこの物語は単なる人類最初の兄弟殺しの記録というようなものではないでしょう。ヨハネの手紙のヨハネが取り上げているように、これはカインのようにしかなれない私たちの物語なのであります。カインとアベル、それぞれに土を耕したり羊を飼ったりして過ごしておりました。そして働いた結果の実りを得る季節を迎えました。それぞれに神様に捧げ物をいたしました。ところがカインには、神様が弟のアベルの捧げ物にばかり目を留められて、自分の捧げ物には目をお留めくださらないように思えたのです。ここにはそのようなカインの目から見た神様の姿が描かれています。神様がエコひいきをなさったのではないでしょう。不公平なことをなさったのではないでしょう。私たちは聖書全体を通して繰り返し教えられるのです。神は 分け隔てをなさらないお方、エコひいきをされるようなお方ではないのです。もしそのようなお方だとしたら、エコひいきをしてご自分の好むものだけを特別扱いするようなお方であるとしたら、そのようなお方を私たちは神とお呼びすることはできない。そうではなく、分け隔てをなさらないすべてのものに恵みをお与えくださる方を私たちは神、そのようにお呼びすることを教えられています。しかし私たちは別の目を持っているのです。神様とは違う目です。この世で生きていく上で、それは必要なものなのかもしれません。必要悪、どうしても他のものと比較をして自分の評価というものを比較の中でしないではいられない。他のものとの比較を私たちは、では神様を信じるようになったらすっかりしなくなるかというと、どうもそうではない。それどころか、信仰に入ってからの方がもっと神様が公平かどうかということにこだわるのが私たちなのかもしれない。信仰に関わること、神様がなさることについて他の人と比較をしてしまうのです。神様の自分に対する扱いが不当だ、そのように訴える、もっと自分に目をかけてくれるべきだ、そう願ったりする。旧約聖書の詩編を開いていくと、そのような祈りの言葉が実に多く出ていきます。聖書の描き出す信仰者の現実とはそのようなものなのでしょう。その意味ではとても宗教的な悟りを開いた聖人などというものは聖書の考える信仰者ではありません。そのような存在はこの地上にはいない。このカインと何ら変わらない。うっかりすれば何かの拍子で兄弟をも殺してしまうかもしれないような、そういう一人です。それが私たちの現実の姿。神を信ずるようになった後にも拭いされない姿だ。それをこのカインとアベルの物語は私たちに突きつけてきて、もちろん私たちは実際に兄弟を殺したり、あるいは他の誰をも殺してはいないかもしれません。しかし心の中ではどうでしょうか。イエス様が指摘された私たちの心の中、そこを見渡してみるならば、私たちの中にはどれだけ隠し持ったものがあるかと思います。主イエス様はいくつもあげつらいました。みだらな行い、盗み、殺意、姦淫、貪欲、悪意、詐欺、公職、妬み、悪口、傲慢、無分別、このような言葉に言い表されないようなさまざまな思いをも私たちは心のどこかに隠し持っているのです。さまざまな先入観、思い込み、決めつけ、それを普段は体よく隠しているだけに過ぎない。いえ、自分自身の目からもそれを隠してしまって、自分で見なくして、それゆえに神様の目にも隠したつもりになっているのかもしれない。アベルの姿を見て、アベルと自分を比較して、神のなさり方に不満を抱いたというカイン、その心の内には最初から殺意があったわけではないでしょう。 しかしさまざまな思いがあったのです。
アベルを見て、
アベルをどう見るかというさまざまな思い、思い込みや決めつけや先入観、その思いにカインは捕らえられて、神様の前に顔を伏せるに至ってしまった。自分の姿を隠したのです。神様の目からも、自分自身の目からも。そのようにして自分の心の内の内へとこもっていってしまう。自分の考えで悶々と思い悩み、葛藤し、そしてそれはいつしか殺意へと変わっていった。自分の中に生まれてきた、湧き出てきたその殺意、その思い、心を閉ざしてしまったカインはもうその思いに身を任せるしかなかったのです。カインは神から顔をそらしたまま、ただアベルに向かって行きました。いえ、そのアベルは自分で勝手に作り上げたアベル像だったでしょう。しかしそのアベルに向かって行ったアベルを殺してしまったのです。お前の弟アベルはどこにいるのか、神様がお呼びかけになられました。私たちの立ち直りはいつも神様からの呼びかけによって始まります。カインはこの神様の呼びかけに気づきました。いえ、もちろんまだ神様に対する不平不満が解消していたわけではないのです。それでも神様の呼びかけにカインは気がついて、神様との対話、神様との関係、それを新しく始めることができたのです。お前の弟アベルの血が土の中から私に向かって叫んでいる。神様がここでカインに対して繰り返し告げているのは、もちろんカインの罪の問題ではありますけれども、それ以上に弟アベルのことです。アベルの血、アベルの命のことです。しかしそれは神様、カインに対してアベルの命を奪った償いを求めているのではありません。カインの命を償いとして取ると、そうおっしゃられるのではありません。むしろここで神様がカインに対して繰り返し求めてくださっているのは、カインが弟アベルを取り戻すことです。カインの中にアベルを回復することです。アベル、これはとても不思議な名前なのです。アベル、この名前の単語は旧約聖書の中に実は繰り返し出てきます。アベルとは訳されず、虚しい、空虚、空っぽ、そのような意味の言葉です。そのような意味で訳されます。アベルとは空虚とか空っぽという、そういう意味の名前なんです。心虚しく空っぽにした人、そのように言ったらよいかもしれません。いいえ、そのような人が本当にいたのか、それは分かりません。本当の意味で心虚しく空っぽにしたアベルという人がカインの前に実在したのか、カインの実の弟が心を全く虚しくしたこのような人だったのか、 そのように考えるならば、本当はそのような人は存在しなかったのかもしれません。けれども神様はカインに必要な存在としてアベルをカインの前に呼び出されるのです。空っぽの人を取り戻すように、その空っぽの存在をもう一度受け止めなさいとカインに迫られるのです。カインの心の中、その奥深くには隠された小部屋があったでしょう。秘密の小部屋です。あの殺意を育てた小部屋です。そのような秘密の小部屋が私たち一人一人の心の中にもあることでしょう。いくつもあるかもしれません。その小部屋を当て放って、そこに隠し溜め込んでいるもの持ち出して、差し出して、空っぽにする。そんな心のお掃除を私たちはしたいと思いながらも、実は自力では十分にできないのです。自分で食べ込んだものは自分ではなかなか捨てられない。これは物でも思いでも同じなのです。けれども神様はカインにアベルの命を与えになられて、それを導いてくださって、神様は私たちにはアベルよりももっと尊いお方イエス・キリストをお与えくださったのです。イエス・キリストの血、その命をお与えくださったのです。主イエス様は、主イエス様こそは神様の前に本当の意味で誠に空っぽになることを、空っぽになってただ神様のもの、神様からの御言葉、その恵みを受け止める器になるということを身をもって教えくださったお方でありました。明け渡して空っぽになった私たちの心の中の小部屋に神様をお迎えするようにと、神様の御言葉を聞く場を確かに確保するようにと、その道をお示しくださったのが主イエス・キリストです。今日の三つの御言葉は私たちに勧めるのです。明け渡しましょう。私たちの心の部屋を明け渡しましょう。空っぽになった部屋でこそ、主イエス様の御言葉、神の御言葉は私たちを確かに支える豊かな御言葉として、大きく確かなものとして響き渡る、響き始める。私たちもすでにそれを経験してきたものであります。祈りましょう。天の父よ、御前に進み出てまいりました私どもの心を今大きく開き、内にある思い、煩い、さまざまな汚れを御前に差し出させていただいております。主よ、どうぞこのすべてを取り除いてくださいますよ。私どもがなおそれにしがみついているときでさえ、主ご自身がその一つ一つを取り除いてくださいますように。そしてどうぞ清められた私どもの心の内の小部屋の中に、主の御言葉を、主の恵みの御業を豊かに注いでくださいますように。私ども一人一人が主を心から歓迎してお迎えすることができますように、世のすべての人々があなたを
お迎えする者として御前に立つことができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。